おはようございます。私は成長の家本部講師の岡田逸子です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るをテキストに、愛を注げば喜びの生活となるというテーマで話をさせていただきます。私は京都府宇治市にある成長の家宇治別格本山の新有祈願部で勤務しています。成長の家では、人間の本性は素晴らしい存在であり、それを神の子と表現していますが、新有祈願というのは神の作られたままの本当の姿、神の子が現れ問題が解決するよう祈願してもらうことで、私は主に祈りを担当しています。両手の間に挟まるぐらいの大きさの和紙に、祈願を受ける方お一人お一人の名前を墨で書き、その和紙を成長の家では祈願人型と呼んでいます。祈願人型を通して、この方の本来の神の子の素晴らしさが現れて、悩みや問題は解決しますと真心込めて祈り、祈願人型を発送します。谷口正信成長の家総裁は、本日のテキスト日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るで次のように説いています。29ページから30ページを一部省略して引用いたします。真、善、美は唯一絶対にして無限なる神の御徳である。知恵、愛、生命も唯一絶対にして無限なる神の御徳である。それらを人生において表現することができる人間は、実に神の子以外の何者でもない。ただ人間のみが神の御徳を感じ、理解し、愛することができるのであり、かつ自らの意思によってそれを表現しようとするのである。だから人間は神の御徳の最も完全な現れであり、これを神の子と称するのである。私は神の子として知恵と愛と生命力を駆使して、我が人生に真なるもの、善なるもの、美なるものを表現することを誓います。引用を終わります。このように私たちは神の子の本性である知恵と愛と生命力を発揮して、神様の真、善、美の調和した世界を表現していくことが神の子としての本当の喜びだと説かれています。これから紹介する Y さんは脳出血で倒れ、右半身麻痺になりましたが、その後遺症を乗り越えて明るく幸せに充実した毎日を過ごしている40代の女性です。 Y さんに出会ったのは8年ほど前、私の職場に地元の成長の家の方々と一緒に親友祈願を申し込みに来られたのが最初でした。ニコニコと優しい笑顔を見ているだけで心が和らぐような雰囲気を持った女性です。 Y さんがこのように明るく晴れやかな笑顔になれたのは、家族や多くの方々の支えがあったからと分かったのは、右半身が不自由な理由を聞いたからです。Y さんは結婚してからも仕事を続けて、毎日家事と育児をこなしていましたが、約10年前、思いもよらないことが起こりました。親子3人でスキーに行った時、突然気分が悪くなり、気がつくと利き腕の右の手と右の足の感覚がなくなって、そのまま動けなくなってしまったのです。言葉も出せず、助けを呼ぶこともできません。Y さんは、そのまま救急車で病院に運ばれました。手術は免れましたが、脳出血の後遺症で右半身に麻痺が残りました。当時の Y さんはまだ30代半ばで、まさか脳出血になるなんて思ってもいませんでした。家に戻り、地元の病院で辛いリハビリに一生懸命励みましたが、効果は一向に現れません。Y さんにとって 毎日お見舞いに来てくれるご主人やお子さんとの時間はとても楽しく嬉しいのですが、夜になると良くならない症状とこれからの生活の不安とで辛く苦しい日々を過ごしていました。そんな Y さんは退院して1ヶ月ほど経った頃、息子さんの同級生のお母さんから声をかけられました。その F さんから自宅で試遊会を開いているので、車で自宅まで迎えに行くから、ぜひ参加しませんかと誘われたのです。試遊会とは、成長の家の教えを学ぶ会の一つで、主に居住地域単位の日常的な集まりのことです。以前からの顔見知りの F さんが自分の病気を気遣って誘ってくださっていると感じ、Y さんは素直に参加してみようという気持ちになりました。その日、集まった参加者は10名ほどで、大半が同年代の主婦の方々でした。試遊会は何でも包み隠さずに話せるような心が解放される優しく温かな雰囲気だったので、Y さんはいつの間にか病気の辛さを泣きながら話していました。じっと Y さんのことを聞いている人たちの中には、一緒に涙してくださる人や、必ず良くなるから大丈夫と励ましてくださる人もいました。今まで Y さんは家族の気持ちを考えて、愚痴もこぼさずに一心で病気の辛さを背負っていたので、やっと暗く苦しい心の重荷を下ろすことができ、前向きで明るい助言ももらって、Y さんの心は救われました。人間は肉体ではなく、無限の素晴らしい力を持った神の子という成長の家の教えが心にしっかりと刻まれて、これからに希望が感じられるようになり、Y さんの日常生活はすっかり変わりました。今まで通院以外は家の中に閉じこもり、家事もご主人とお姑さんに頼る生活をしていたのですが、試遊会に参加してからは、毎日の生活の中にある光明面のみを書き記す成長の絵発行の日記である日時計日記を書き始めました。日常生活で見過ごしていたありがたいことを見つけ出して感謝や喜びの気持ちを深めながら、毎日こんなに嬉しいことがたくさんあると心に印象づけていくうちに、心は明るくなり、家族のために何かしたいという積極的な気持ちに変わっていきました。Y さんは左手だけで料理をし始め、ミシンを使って裁縫にも挑戦しました。家族の笑顔を思い浮かべ、ありがとうございます。ありがとうございます。と唱えながら続けていくうちに、料理も裁縫も簡単なものならできるようになってきました。頼っていた杖も必要なくなり、車の運転にも再挑戦しようという気持ちにまでなりました。後遺症はあっても、それにとらわれず家族に喜んでもらいたいと思って、新しいことに挑戦する Y さんの心の変化に、ご主人も大変喜び、協力してくれました。左手と左足だけで運転できるように改造して、教習所で練習を重ねました。今では自由に車を運転して、家族とどこへでも出かけられるようになり、さらに数人の方々を乗せて、成長の絵の強化部まで、片道1時間半の道のりを楽しく運転できるようにもなりました。強化部とは、各都道府県にある成長の絵の布教・伝道の中心拠点のことです。Y さんは、自分の体験を伝えながら、人のお役に立てる喜びを実感して、毎日を暮らしています。谷口正信、成長の絵総裁は、本日のテキスト、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈る、で、次のように説いています。122ページを引用いたします。私は、神の子ですから、神様の愛の仲介者であり、かつ、愛の流れを促進する実践者です。神様からいただいている豊かな愛を、必ず絶え回します。その時、私自身の生命をつぎ込むことで、新たな善と美と調和が現れます。 それが私の喜びです。引用を終わります。Y さんのように、一見不幸な出来事が起こっても、明るく前向きな心になると、自分の周りにたくさんの嬉しいこと、感謝できることを見出すことができます。そして、家族や多くの人たちの愛によって、支えられていることに気づいて、今度は自らが愛を表現して、喜んでもらえる自分になりたいという心へと成長したときに、幸せな人生を歩むことができるのです。次に、職場の上司との不調和の悩みを愛の心で解決したとき、生活が喜びに一変した30代の女性の体験を紹介します。H さんは、お母さんが成長の家の信仰をしていたので、人間は神の子で、その本質は愛であると言われながら育ちました。幼い頃から、神様の愛や知恵や命に満ちた神羅万象に興味を持ち、自然現象の奥深さを知りたくて、大学院で宇宙船を研究しました。自動車メーカーの開発部門を担う会社に就職し、システムエンジニアとして働き、燃費向上のためのシステム開発を担当しています。入社して5、6年経った頃、H さんは上司との人間関係に悩みました。H さんがあるプロジェクトを担当することになって、そこで出会ったのが A さんという男性で、H さんと同じ会社の社員ですが、得意先に出向していたので、得意先の要望をどんどん出してきました。膨大な要望に一生懸命答えても、いつもことごとく突き返され、H さんの気持ちはとても落ち込み、電車で泣いて帰宅する日々が続きました。A さんのことがどんどん嫌いになっていくと、A さんを嫌がる自分のことも責めるようになって、苦しい毎日でした。子供の頃から、人間は皆神のこと教わっていた H さんは、自分が変われば世界が変わるの言葉を信じて、打ち合わせの後はいつも、成長の家の和解の真相感という、どうしても感謝できない相手を許し、愛し、感謝する祈りを続けました。A さんとの不調和を良くしたいと祈っていましたが、A さんも神のことはなかなか思えず、A さんの顔を見ると、こっちのことももっと分かって、という不満な気持ちが湧いてきます。ある日、A さんが上司として自社に戻ってくることを知りました。H さんは、最悪な人間関係の状況下で、やりがいのある大好きな仕事がこれからも続けていけるだろうか不安になり、異動願いを出そうか、仕事を辞めてしまおうかとも思いました。しかし、苦しい環境から逃げ出しても解決にならないことも十分わかっていた H さんは、錬成会に何度も参加するようになりました。錬成会とは、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いのことです。錬成会の行事の一つである上申行、過去に抱いた悪感情などを紙に書き出し、成長の家のお経を読みながら、その紙を燃やして心を清める行を受けて、A さんへの悪感情を書ききれないほど書いた紙が燃えるのを見ていると、私にはいつも無条件で信じて愛していてくれる両親がいる。A さんにもご両親がいて、きっとご両親にとって大切な息子さんだろう。私から毛嫌いされていると分かったら、どんなに嫌な思いをするだろうと、H さんから愛の心が現れてきました。さらに、私が正しいと思って A さんを責めていたけれど、本当は A さんが原因ではなく、A さんを同じ神の子と認めていなかったから、本来の素晴らしさが出ていなかっただけだった、ということに気がついたのです。心境が変わり、晴れ晴れと会社に出勤することができるようになって、A さんとの関係も改善されました。昨年、H さんは別の部署に異動となり、最後の日に挨拶をしたとき、A さんは H さんがいなくなることを大変惜しんでくれて、あなたがいなくなると仕事が回るか心配だよ。今まで本当にいろいろとありがとう。と感謝の言葉で送ってくれました。こうして H さんは上司と調和して移動しました。今年になって会社は再編され、新体制の準備が着々と進んでいて、会社の人たちから H さんはますます活躍してくれると期待されています。谷口正信、成長の絵総裁は、本日のテキスト、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るで、次のように説いています。139ページから140ページを一部省略して引用いたします。人生はまた、神の子、人間の愛を実践するための練習場である。すべての人間の真実の願いは、自他の障壁を超える愛の実現である。もし、我に敵対するように見える者がいれば、それは我の鏡だと知れ。我が神の子の本質を輝かし出せば、相手も神の子の姿を表すのである。だから、我はすべての人間に内在する神聖、仏性を拝むのである。引用終わります。困難や不調和な状況は、鏡として自分の心を映しているに過ぎません。私たちは、心で人生の筋書きを何度でも書き直すことができ、次第に神の愛と知恵と生命に満ちた、素晴らしい人生を表現していくことができるのです。それでは、これで本日の話を終わらせていただきます。